私たちは話す者の口と聞く者の耳を極めて、今日御言葉を私たちにください。アメン。今の背景の映像は見てわかる人がいらっしゃるでしょうか。後で説明します。パウロはね、長い手紙の最後に来ました。ローマ16章。もういろんなお友達や信仰の友に挨拶を送っています。実際に付け加えています。今読んでいただいたところですね。実はパウロはディクテーションですね。聞き取りをしていまして、パウロ自身が書いているのじゃなくて、この場合はですね、22節、この手紙を筆記した私、テルテオも、主にあって何とかして挨拶申し上げますと、もう書き取った人、これですね、職業的な書き屋でしょうね、それを書いている人も挨拶ありました。最後には、こういう賛美で締めくくります。ね、これ、十分に読めますね。はい。そうですね。It's not the same font I spread it. 私、もうゆっくり一緒に読んでほしいと思いますね。これは、複雑の、それでも心こもった賛美です。ね、私の福音、どうぞ。私の福音と、イエス・キリストの宣教によって、すなわち、世にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に見くっつかるために、あり得る国の人々に記された奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって、見栄えが常しえにありますように。アーメン。もう、皆さんの賛美の祈りにはね、そういう長い文章を書くんでしょうか。でも、それはね、パウロいろいろ考えながら、神に賛美をしています。そういう挨拶と賛美 の長い文だったけど、もう挨拶いっぱいありまして、ローム16章面白いですよ。もうパウロと協力していた人たちはもう何人もいまして、パウロ一人動いているわけじゃありません。そういうことがよくわかります。ただ途中に、このもうこれ賛美と挨拶の途中には注意が入りますね。これですね、兄弟たち、私はあなた方にお願いします、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒しなさい、してください、彼らから遠ざかりなさい、そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴の人たちの心を騙しているのです。ちょっと厳しい言葉を言うんですね。もちろん、使徒パウロ自身は自分の時代には反対者に出会いましたし、よく人々の非難を受けまして、いい教えがあれば、良くない教えもあることはよくしてました。それは本当に最もらしい、立派に感じるような、こう、滑らかな言葉やとか、へつらいの言葉のものもありました。これはローマ書なんですけど、ローマ人の手紙なんですけど、他にはパウロの書簡にはよく出てくるようなテーマですね。その注意ですね。例えば第一コリント11章、3節ですね。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった礼を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受け入れたりするときも、あなたは見事にこらえているのですと。本当に非難してますね。コリントの信者たちを非難してますね。なんとね、そういういろいろ間違いを聞いても、あなたはそんなに平気なのかと、ちょっと注意してますね。 コロサイの2章8節ですね。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。この世のものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚の教えによるものであって、キリストに基づくことものではありません。ですね。いろいろ注意してますですね。また、これはどこですね。第一テモテ6章 の、 あの3と4もそうですね。違ったことを教え、私たちの主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えとは同意しない人たちがいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。最近、第一テモテのメッセージをいたしてましたので、その箇所も出たと思います。世の中はですね、私たちが信じるキリスト教は、ちょっとね、狭いものじゃないですか。排他的じゃないんですか。視野が狭いじゃないかと言われるんですね。日本だけじゃありません。私たちのイギリスやドイツやアメリカなどの国でも結構言われることです。ね、そんなに排他的なこと言うなよとか言われてしまいますね。人々はこんなこと言うでしょうね。これもクリスチャンの中、教会の中でも言われるものですけど、例えばですね、重要なのはですね、純粋な心、そうそう、純粋な心ですね、sincerity ね、sincere ですね、純粋な心がいいとか、フォントの問題です、これはね、優しい態度が重要でしょう。はい、優しければ、なんか be nice ですね。優しければいいでしょうとか、あるいは社会貢献ですね。社会問題いっぱいあるから、それに貢献していれば十分福音が伝わってるでしょうとか、あるいは教会なきにも礼拝も、さっき言ったように熱烈のすごい礼拝があれば、それで十分だという教会もあるかと思います。ね、まあ、実際に体験してますね。だけど、性格の教えは、どうですかねとか、聖書の真理とは、まあまあ、悪いことじゃないけど、そんなに中心ではない。とか、言われるんですよ。そんなは、この有名な句は、ね、何が来るかと思いますか？ここです。まあ、有名な句ですね。分け上る。ふもとの道を多けれど、同じ高根の月を見るから。という、まあ、単価なんですね。確か一級総順が書いたと言われています。まあ、もちろん仮仏教徒なんですけどね。でも、多くの人はね、あ、この通り、これはね、最高だと言われます。パウロはどうもそんな感じのことではありません。もうたくさん手紙を書いて、信者たちを教えようとしている、もう励ましている、イエス・キリストに固定していたり、そしてさっき読んでたように、間違った教えに注意、忠告するんです。本当に理解してほしい。もうなんか大雑把の理解でいいとは言ってないんですね。はっきりと、はっきりと。こういうの真理だと教えています。今日はですね、私はね、特別の靴下を履いています。もうね、皆さん見えるかな？はい。読めます？読めます？ね、Here I stand, I can do no other。もう、ルーズソックスっていう。作っちゃうんですよ。ドイツ、やっぱりドイツの友達が送ってくださったんですけど、なぜかっていうとね、じゃあ 10月 の, あの31日とは何の日ですか？何ですか？違います。違う、全然 Thanksgiving でもない。まあ Thanks for some ね、あ、すいません、さっきのね、はい、そう何の日か、もちろん宗教改革の日なんですよ。この日、確か10月31日にですね、この人が行動を起こしました。マーティン・ルーテルですよ。1517年です。で、まあ、90箇条というドキュメントですね。本当に90の箇条があって、多分ラテン語だと思いますけど、教会の扉に貼り付けたというんですよ。で、実は、その次に11月1日はですね、万聖節ですね、All Hallows ですね。あるいは All Saints Day とも言いますけど、諸聖飛びとも言うらしいですね。で、それはお祭りというか、まあ、休みの日、市場を開く日ということで、多くの人は通りかかって呼んでくれるだろうという期待があったと思いますね。でも、そういう All Saints のことをね、英語の言い方、古い言い方は All Hallows だから、その前の日は Hallows Eve、要するにハロウィンという呼び方になっています。ただし、今のハロウィンとは全然関係がありません。ね、ただ、その日にちと呼び方だけは教会で聞かれていますけど、実際のハロウィンの習慣は教会とは関係がありません。今お店に行けば何でもオレンジの色になってますね。それは全然別のお祭りなんですよ。はい、まあ、その途中の注意ですね。今ルーテルが住んでたヴィッテンベルクという町へ、ドイツの、まあ、東北にあたるところ、ベルリンよりは北の方です。行けば確か前のところに、ね、消失したそうですから、作り直して90箇条の文章、おそらくラテン語でしょうか、ここにこの扉に書いてあるんですよ。白の教会ですね。ここでは後で印刷されたわけですから、その文になってまして、第一番目一緒に読んでください。いいですか？私たち、はい、あるイエス・キリストが悔い改めようと言われたとき、彼は信ずる者の全生涯が悔い改めであることを欲したもののである。これが第一番目ですね。これは意味があったんですね。ちょっとじゃあルーテルの生涯ちょっとだけ詳しくするとね、もううんうんとね、永遠と長くなるんですけど、皆さん ぜひ調べて確認してください。私たち家族は2000年の夏にはね、そのルーテルのゆかりの地を巡ってきまして、本当に興味深い旅だったんです。はい、マーティン・ルーテル。はい、ルーテルはですね、もう子供の頃から神への恐怖感があったんですね。神は怖いとか、神の裁きはすごいとか、で当時そういう最後の審判のドラマを演じている人たちが国を巡ってたらしいんですけれども、まあ、怖いですね。で、どうにかしてね、神との、神の行為を願っている、神とのいい関係を願って、どうやって神に喜ばれることができるかといろいろ考えて願っていました。で、まあ、いろいろあって、ついに、まあ、神に喜ばれる生活はね、修道士になることでしょうね。修道士はもう失踪の生活をして一生懸命祈っているもんだから、きっと神が喜んでくださるでしょう。で、修道士になって聖職者にもなって、今いる神父でしょうか。で、その中には大学の教師にもなりました。それも要するにヴィッテンベルク、この町の新しくできた大学 で教えるようになりました。でその時に聖書を教えるわけですから、聖書を深く読んでて研究しました。それで神との平和はまだ体験してなかったけど、聖書を読んでいたらなんとなく、特にローマ書を読んでいるとなんか発見がいろいろありました。それは神の恵みはただでいただくものだ。神の恵みを一生懸命苦行して、一生懸命学んで、一生懸命祈るために与えられるものではなくて、神がくださるものだ。で、もちろんパウロの主観など、聖書のあちこちにははっきり教えられていますから、間違いありません。本当に神の恵みをただで受けるものです。それは、どうも誰も知らなかったようです。当時の教会には分からなかったようですね。教会では特に聖人、まあ、以前立派な信仰生活を送ってきたそういうクリスチャンたちのことを聖人ですね、セントにしていまして、その聖人の遺産を売り物にしていました。それはですね、結局まあ、良い行いをする人は神に恵まれるでしょうけれども、良い行いイコール教会にたくさん献金するものですよ。はい、ここぜひ覚えてくださいね、はい、そうですよ。だから多く献金する人には罪の許しというドキュメントをあげるんですよ。それはいわゆる免罪符と呼ぶものですね。で、どんな重い罪をでも、まあ、金額があっていれば、それを、帳消しにする免罪符をいただけるんです。で、もちろん、教会の財源にするし、ローマの立派な大聖堂、聖ペトロの大聖堂、それによって建てられたらしいんですが、一般の人たちは、まあ、金さえあれば、別に罪を犯してもいいという、本当に緩い態度になってしまって、それは、ルーテルは気づいてました。ですから、この免罪符の問題はルーテルにとっては、まず第一 の, テーマ、そんなことを教えてるはずはない。さっき言ったように、もう悔い改めよというイエスの言葉は、あ、クリスチャンの全生涯が悔い改めてやらなければならないという意味だったでしょ。だから、教会の免罪符とは関係ありません。で、ルーテルはですね、自分の発表、その95箇条とか、それからのいろんなアーギュメントはですね、教会の中にはですね、いい、なんですかね、健全的、建設的な議論を招くためのものだったんですね。教会は、こういう95のアーギュメントがあるんですけれども、皆さんどう思いますかと、本当に答えてほしかったですね、教会の指導者たちは。もう本当に答えるものがあります、 あるならば私とぜひ論じてくださいというつもりで発表したものですけれども、教会側はただ黙れいけない、そんな抗議するものいらないと本当にただ弾圧しただけです。これはそれにルーテルがっかりして、でルーテルもちろん仲間を募っているわけですから、もうさらに多くの問題を指摘するようになるんです。ね、もうこれはね、うん、そう、この免罪符のことでも理解してもらえなかったから、さらに聖書を読んで、当時の教会、まあ当時の教会といえば今で言うとローマカトリック教会なんですから、まず西ヨーロッパ一面、ローマカトリック教会しかなかったんですよ。でもルーテルよく見て、教会のこういう教え、教育行動を見て聖書に照らしてみると合わない部分がいくつかありました。例えばですね、マリアなど生徒たちへ祈っていること、結局崇拝してるんですね。まあ、カトリック教会行くとね、聖人の像を立ってます。マリア像は多分あります。で、結局、拝んでます。ね。 なんですか、純粋のカトリックに聞くとね、いや拝んでるんじゃないんですよ、なんか神へ近づく手助けにしていただいてるとか言うかもしれませんけど、結局多くの人は、ね、ただ拝んでます、ね、でもちろん聖書にそういうことはありません。で、聖体の崇拝、聖体というね、聖餐式を行った時のそのパンあるいはウェーファーですね、性別されたものだから、だからこれをキリストの体だから拝む、崇拝します。大抵のカトリック教会にはどっか教会の前方には会費のかかった箱があって、最近のミサで性別したウェーファーが保存されてまして、信者は教会だけ入ると一旦次に行くんですよ。それは教会前方にはその聖体が保存されているから、それイコールキリストだということで、とにかく物を崇拝していることになりますから、これも聖書とはちょっと隔たりがあります。また聖職者の、まあ依存です。独身性、そう、独身性、結婚しません、今も結婚しません。だからカトリックの信者は、本当に牧師になりたいと思うならば結婚を諦めます、ね、最近ももうもちろん性的問題は起こったりしますけれども、それも聖書教えてないんですよ。パウロは結婚しなかったらしいけど、ペテロや他の弟子たちは結婚していました、子供がいました、はい、聖職者への依存ですね。本当にその神父の言うことが全部で、神父が来なければ礼拝もありませんとか。で、ローマ法の絶対性ですね。ローマ法が特に教えを決めたらノーと言えません。今も基本的にそうですけれども、最近のローマ法は別に大きな信仰の新しいことを発表しません。で、聖書を公開していなかったんですよ、当時。ルーターの時には、まず聖書はね、その前の世紀、印刷技術が始まった、グーテンベルクなどは始まったんですけれども、聖書はラテン語ですよ、だったんですね。本当は、ね、聖書はギリシャ語なんですけれども、もう全ヨーロッパはラテン語に翻訳されたものを使ってました、ブルガータという聖書なんですけど。だから全部読めない人たちも聖書が読めない。で、しかも何冊もあったわけじゃないんですね。で、一般の人には読ませません。だから神父の言うことを聞けばそれで十分ですね。で、それはもうこういう問題を次々とルーテルたちが指摘して、もうこれ疑問視しましたね。結論ですね。ルーテルの結論、有名ですね。恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ。ね、これもソーラグラツィアというのラテン語。ルーテルでもラテン語結構使いますよ。ソーラグラツィア、ソーラスクリプトラとか、ソーラ、もう一つ、信仰、フィデですね、フィデ、信仰ね。そういうことですから、もう本当にレボリューションですね。もう大きな展開です。で、当初の教会はとにかく弾圧しようとして、ルーテルとその仲間を、破門しようとしましたけれども、もう時期が実ってましたんですね。ちょうどよかったっていうのは、印刷技術はね、進んできまして、ルーテルが書いても90箇条もそうですけれども、もうその後たくさんいろんな作文書いて、それが印刷されて、ヨーロッパ中の人たちは読めるようになりました。しかも政治的バランス変わってきてました。だからそのまでにはローマ法をとか、ローマの教会はすごい力を持ってて、いろんな国の政治を左右することができました。しかし特にドイツでは ドイツ、今のドイツではなかった、いくつかの国になってましたけれども、それぞれの国で嫌がるようになりましたね、統治者は。ローマの力は多すぎて、ちょっと面白くないと思うようになったちょうどこの時期ですから、ルーテル保護されましたね。保護されました。で、次々と教えを広めることができたんです。だから、ヨーロッパ中の人はルーテルの作品を読んでまして、しばらくするとイギリスまで伝わりまして、イギリスの牧師たちは、ね、興味を持つようになりまして、イギリスの教会も徐々に変わりまして、いろいろアップダウンがあったわけですけど。どうなるかと、失礼します。こうですね。はい。大変でした。けれども、時期が良かった。実っていました。で、ルーテルは聖書翻訳したんですね。どこで翻訳したかというと、ドイツ語翻訳して、ここですね、今背景の、ワートブルク。ワートブルク。私はもちろん行きましたけれども、日本人としてもよく行くそうです。私たち、ここに、高台にあるから、登る道があって、登ってるうちにはね、私たちの前にある人たちはどうも日本人だったんですよ。まあ、多分日本人のプロテスタントだったでしょうね、きっと。で、それは、ルーテルが保護されて、この中の、そうですね、多分、この辺りの部屋だ。あの辺りの部屋にこもって、ギリシャ語から新約聖書、新約すると旧約聖書を翻訳しました。で、それは、誰でも読んでいいですよ。もう、あの辺、畑を耕している少年でも聖書を読めばいいとルーテルはっきり言ってました。自分のために読めば、吸収すれば、解釈もみんな読んで自分で考えるという態度を取りました。で、当時の教会はそんなことは危ない。反対したけれども。まあ、いくつかの、ね、カトリック教会 の映像をここに出しまして、成人の像が多いわけですし、で、これは大きなミサの場面だと思いますね。たくさん、奉仕している人たちがいまして、式服を着ています。まあ、典型的なものを取ったわけですけれども、もちろん、ルーテルの時から進んでも、もう400年以上、じゃなくて500年経ってますが、カトリック教会は依然として存在します。世界的には大きな教団ですけれども。で、変わってきていますね。ルーテルの時代ほどは悪くない。とでも言いましょうね。特に免罪符はまずやめてますね。免罪符の習慣はなくなってます。で、教会の指導者はもうちょっと、普通に、いい導きをするようになりまして、以前ほどは欲張っていない。でも、それでも多くのことは変わっていません。ね。マリアと聖人の崇拝とか、ローマ法王の位置とか、聖職者の独身性とか、変わっていません。ね、時々議論が起こるわけですけど、特に独身性は今少しですね、疑問視されていますね、カトリックの中 です、ね、今の魔法をそういうことを考えていらっしゃるらしいです。しかも、もう歴史的も現在もカトリックの中にはいいクリスチャンがいる方ももちろんいるんですよ。当然いますよ。立派な人もいたりしまして、で、過去にはもうマザー・テレーザなど本当に立派に生きてきているカトリックの信者がいます。それは否定しても意味がないんです。で、神様はまあ助かったことに弱さを持っている人ももう用いてくださることは私たちも嬉しく思いましょう。すべて正解にできた人は誰かいるでしょうか。あるいは、皆さんご存知でしょうに、歴史的にも、また最近まで、 宗教戦争とか起こったことがありますね。最近ではアイルランドがそうだったんですけれども、以前はもっとひどいのがありました。30年戦争とね、ヨーロッパの国ありまして。それはどういうわけかと、なんか心配しないでほしいっていうのはなぜかというと、こう書いたんでしょうかね。あ、はい。一旦ね、ヨーロッパの国、カトリック伝統の強いところは緑色のこの地図になってまして、でも程度によりますね。イタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、オーストリア、ポーランドとかは、カトリック教会が有力なんですね。それは確かそうですよ。でも程度、フランス、例えばね、フランスはね、今ね、カトリックほとんど 100% だった時期もあったけど、今 70% だそうです。ね、で、ポスタント教会もあれば、もちろんムスリム教、イスラム教徒もあります。だからちょっと変わりつつある。で、だから以前ほどはっきりしないんですよ、ね。多様性増えてまして、個人判断で教会を決める人が多くなってますね。で、宗教戦争かっていうと、本当はね、違う。どっちも、アイランドの場合もそうでしたよ。どうせ戦争していました。民族間の戦争ですよ。なんでアイランドはどうした？いや、そうですよ。北アイランドに住んでる人たちはアイリッシュじゃありません。もともと。イングランドとスコットランドの彼移住人たちがそこに住んで、一番良い土地を取って、一番良い産業を起こして、かなり有力になってまして、で、彼らもちろんイングランドとスコットランドから移住してるわけですけど、プロテスタントなんですよ。で、アイランドの、原住民と言いましょう、アイリッシュの人たちは、ずっと前からカトリックだったということで、じゃあ我々、こっちはカトリック、こっちはプロテスタントというふうに感じるようになったんですけど、本当は違う民族なんですよ。ね、どっちも白人だけど、それでも違う民族だった。ね、ですから、コミュニティ間の争い、になってました。で、ほとんどそうだったんです。ですから、今の世界中ですね、ほとんどですね、馬と家はどうかとか、住んで地域はアートとか、そういう時代は過ぎ去っていくんです。だから、この国はカトリックとか、その国はプロテスタントということは、いや、違います。違います。イギリスは、私の国イギリスですけど、プロテスタントがまあまあ有力ですけれども、圧倒的ではありません。アメリカもそうですね、プロテスタントが有力だけど、カトリックも多くいます。で、他のいろんな宗派があります。そう、だからこういう時代じゃありません。で、こういう家族に回ったんだから私はこうだと。そうじゃありません。だから、今はですね、私は何を信じる？そしてなぜそう信じてるか？よく考えて。責任があるんですよ。ね、じゃあ、親はそうだったから当たり前。そうじゃありません。自分で考えるという時代になってます。聖書を読んでよく考える義務があると思います。私たちの責任ですね。はいと、いいえと。そうじゃなくて、聖書は何というのかと。その責任が私たちにあります。ルーテルの話はたくさんしました。でも元に戻ります。パウロが言って、愚かで無知の詩篇を避けなさい。これ一緒に読んでいただきたい。はい、兄弟たち。はい、兄弟たち。私たちはあなた方に、ね、あなた方の何度も教えに住む分裂とつむずきを起こすを警戒しなさい。彼が遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちのシステムに使えない。自分の欲に使えているのです。そうです。要するにどんな教えでもいいじゃありません。 本当によし、よし、あるんです。いいと悪いがあります。本当と嘘があります。気持ちで判断するのじゃありません。技術の知識で十分なのか、それとも自分の働きを付け加える必要があるかと、大きな隔たりがあります。とにかく違う信仰になるんですよ。私は恵みによって救われています。自分がこうしたとか、そうしたとか、そういう話したから救われているのじゃありません。もう重要です。それでも私たちは、じゃあ、争ったり、戦争したり、戦ったり、殴ったり、そういうもんじゃありません。ただ、そこにいて、そこに立って、答えればいい。聖書を開いて答えればいいんです。はい。最後に一緒に読む箇所をお願いします。第二テモテ2章23節以降。いつか。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることは、あなた方が知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろ、すべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で警戒しなさい。もしかすると、神は彼に悔ための心を与えて、真理を悟らせてくださるでしょう。この通り、柔和な心で訓戒する。神を悟らせてくださることです。黙祷しましょう。天の父様、感謝します。私たちには聖書があります。ちゃんと自分のそれぞれの言語に訳されたものを簡単に手に入れることができます。ありがとうございます。私たちそれを読んで、責任を持って、人に分かち合うことができますように、心の中に聖書を読んで、御言葉を読んで、信仰を決めることができますように、キリストイエスの皆によって祈ります。Amen.